With Masako Kojima and Hideki Take, featuring Maria Takeuchi.
10時になりました。 BayFM マインドオブミュージック今だから音楽、7年ぶり竹内まりや新作アルバム特集。先日9月10日に発売となりましたニューアルバムトラッドの全曲紹介。ここから再び音楽評論家竹秀樹さんとともにお送りします。
流れてますのはアルバムの6曲目ですね。最後のタンゴ、
はい、
ラジオ深夜便の主題歌ですね。作詞が伊集院静香さん、
はい、
あの全曲解説にはですね、食事伊集院さんと食事をした時に彼が久しぶりに作詞をしたいということなんで、じゃあ私の曲に書いてよっていうふうにお願いしたというのがありました。
はい、
でこのやはり、全曲解説の中にですね、さよならはダンスの後にのような曲にしようと決めていたっていうふうにあるんですが、
はい、
さよならはダンスの後にを知ってる方はご存知の方どれくらいいらっしゃるんだろうと思いましたね。昭和の名曲、
はい、
歌ったのは大正千恵子さん、
はい、
トラさんのさくらちゃんですね。
はい、はい、大正千恵子さんです。
まああの人はあの歌手だったんですね。
あ
でとってもあの清潔でですね、ハイトーンで、はい、こうなんて言うんでしょうね、あの爽やかな歌手だったという感じがありましたが、その人の代表曲のような曲が書きたいと思った、
はい、
タンゴですよ。
タンゴってやっぱちょっと大人なこうイメージありますけど、
ちょっとあのダークな面もあるでしょう。
ありますね、やっぱちょっと暗めの、
だから踊り方もですね、ガッてこう、相手を引きつけてですね、なかなか色っぽい瞬間もあるという
情熱的な、はい、
でこの曲の編曲が服部克久さんですね。
はい、
マーチンさんのあの先週ご紹介したディスカバージャパン2はですね、息子さんの高行さん、
はい、
でもこのトラッドにはですね高行さんも関わっておりまして、
はい、
次の曲は高行さんですね。アルバム全体がですね、大人の女性が主人公、
はい、
その一つのこう統一された流れがですね、デニムとちょっと違うかなっていうのが、まあ、さらにデニムを発展させた印象がありますね。
はい、
でデニムの最後の曲がですね、人生の扉、
はい、
これはあの年齢が歌い込まれておりまして、気がつけば磯路を越えた自分がいる、
うん、
まあ、50歳にを迎えた自分のことを歌ってたんですが、
はい、
今回はもう磯路を越えてですね、年齢もしっかりと自分で受け止めて、
はい、
そこに地に足をつけて立っているというですね、そういう感じもありますね。1曲目が絵にしの糸、まあ改めてですね、そういう年齢で女性の生き方や恋愛、幸せについて歌ったアルバムのようにも聞こえます。彼女が休業中にですね、洗面室でお子さんが起きないようにミニキーボードの音量を下げて作曲していたという話は、まあ有名ですけどね、
はい、
そういう、まあ、経験があるですね、女性として自分が憧れる人、うん、それから尊敬する先輩たちへのオマージュ、まあ、それを書いたのがですね、この次の曲ということですね。
はい、さあそれでは竹内まりやさんの新作アルバム特集、先日10日発売となったニューアルバムトラッド、7曲目です。輝く人よ。
輝く女性よというふうに書いて人よというふうに読ませる、
はい、
ルビが振ってありますね。
この曲は2012年の化粧品の CM ソングになっていたという一曲ですが、
はいはい、年を重ねるごとにしなやかに強く生きる同性たちへの関心は強くなる、うん、あなたにとって輝く存在はいますかというふうにも書いてますね、
はい、
年を重ねるごとに同性に対しての関心が強くなる、うん、まあ大人の女性が主人公のある曲が多いのもそんな結果なんでしょうね。
これを聞いている同じ女性の皆さんはどんな風にね、受け止めましたでしょうか、
はい、
感想もお待ちしています。お送りしたのは竹内まりやさんのニューアルバムトラッド7曲目輝く人よでした。
8曲目ですね、
はい、
夏のモンタージュ、これもドラマ主題歌ですね。美月さん、高畑美月さんへの提供曲のセルフカバー、
はい、
この曲もですね、ピアノとシンセ、コーラス以外は達郎さんですね、
はい、
まあもしこういう人と出会わなかったら今の自分は存在しないとかですね、こういう人と結婚しなかったら今の自分の幸せは手に入らないっていうことで言うと、 まあ達郎さんとマリアさんの関係、
はい、
マリアさんにとっての達郎さんっていうのは、うん、やっぱりパートナーとしての理想形なんでしょうね、なんでしょうねって聞くまでもないか。
なんかもう本当によくぞ神様はこの二人を出会わせてくれましたと思いますよね。
まあそうですよね、さっきの杉正道さんも、はい、そういう意味では本当にあの彼と出会わなかったら、まあ、今の自分がないっていう意味では運命の人になるんでしょうけど、それは兄弟っていう感じでしょうからね。
そうですよね、お兄ちゃん、
ね、お兄さんね、はい、サークルのお兄さん。
ちなみにあのこんなメッセージも、はい、暴れちゃんさんから富山からなんですが、マリアさんの魅力、山下達郎さんを達郎と呼ぶところ、うん、いつも達郎さんの話題が出てくるたびに達郎はと話す様子が毎回ドキッとするんですよね。
そうなんですよ、
いつまでも仲の良さや初々しさが感じられていいですね、
インタビューでも達郎がっていう言われると、はい、パッていうふうにしてでこちらは達郎さんって言い換えるんですけどね
仲の良い、
はい、ね、もうあのともかくいろんな話をするんだそうです、
と話し合う、ええ、はい、
で去年から今年が35周年イヤーですね、
はい、
デビューした時はですね、まあ、デビューした時のプロデューサーはマリアさんをシンガーソングライターとして世に送り出そうという意識よりも、ボーカリストの方がいいんじゃないかっていうふうに思ってた時期があってですね、はい、初期のアルバムは作家の方が書いたのが6割7割で、その中に何曲か彼女の曲が入ってるっていうバランスだったんですよね、
はい、
でも結婚してですね、休業中にマリアさんの方が曲を書く面白さに目覚めたということでですね、しかも達郎さんがですね、もう一度やってみればということで、達郎さんもマリアさんが そこまで曲の才能があるっていうのを思ってなかった、こんなにいい曲あるんだったらもうソングライターとしてもっとやればっていうふうに言った。
そうでしたか。
そういう人にね、出会わないと。
本当です、その一言がなかったらですよ、
もうそんなものやめちゃいないって言われたらこうはなれないわけですからね、
名曲たちが聴けなかったかもしれない、
はい、で彼女の提供する曲も女性が多いのはやっぱり先ほどの同性に対しての関心ということでしょう、はい、アルバムの中盤はそういうセルフカバー曲が続きます。
ベイ FM マインドオブミュージック今だから音楽、7年ぶり竹内まりや新作アルバム特集。それではニューアルバムトラットから9曲目リユニオン。
松たか子さんへの提供曲ですね、
はい、
5年ぶりの再会ソング。
ちょっとドキドキしますねこの曲は
、
は
い、なかなかこんな風に再会できるカップルは多くないんではないでしょうかっていう気もしますが、どうなんでしょうね。
私この曲すごく好きなんですよね、で全曲紹介の中でも、はい、マリアさんが個人的にはこういう地味めでゆったりとした楽曲の方が好みだったりしますと。
なるほど。
おっしゃってるんですよ。このなんかちょっとゆったりとしたこうストリングスとピアノというのがまたマリアさんに合ってるなぁという感じがするんですが、
トラッドならではということかもしれませんね、うん、
はい。さあ、ベイ FM マインドオブミュージック今だから音楽、今週は7年ぶりの竹内まりやさんニューアルバムの特集です。アルバムトラッドの全曲紹介、お届けしたのは9曲目のリユニオンでした。さあ、メールファックスお待ちしています。一曲じゃない、一通ですね、
はい、
失礼しました
一曲いかがですかっていう
この後またおかけします、ね、小金井市のサブマリーンさん、私が学生時代にインプレッションズがリリースされ、バイト仲間でどの曲がお気に入りか、などなどで盛り上がったことを思い出します。何年経っても変わらないマリアさんの歌声に癒されています、うん、こんなメッセージです。さあ、熱いメッセージこちらこちらまでお送りくださいね。 music@bayfm.co.jp music@bayfm.co.jp です。 ベイ FM マインドオブミュージック今だから音楽、7年ぶり竹内まりや新作アルバム特集、ニューアルバムトラッドの全曲紹介です。
はい、10曲目ですね。特別な恋人、2011年の松田聖子さんのシングルのセルフカバー。特別な恋人なんですが、
はい、
特別な恋人っていう風に聞こえる時がありますね。
声
ですよ、はい、もうこれぞポップス声、
うん、
あのキャンディーボイスっていうふうにね、あのマリーさん自分では使ってますけども、はい、このね甘くて切ないというんでしょうかね、
はい、
あのメジャーなんだけれどもセンチメンタルといいますかね。
そうなんですよね。
これはもうマリアさんと聖子さんが双璧というふうに言っていいでしょう。
はい、
まあそういうマリアさんが聖子さんに書いた曲なわけですから、
はい、
甘く切なくないわけがないというですね、
本当ですよね、
そういう曲であります。
はい、
そこにあの達郎さんのまあコーラスも入りましてですね、まあこれこそがそのトラッドなポップスという一曲ですね。あの杉さんが書いたですね、ディア・アンジーあなたは負けない、あれは杉さんがですね、あのディア・アンジーあなたは負けないっていうあのフレーズが降って降りてきたんだっていうふうに言ってましたけども、
はい、
あん中のあのサムハウサムフェアっていうふうに歌った、
はい、
あそこがですね、もうまあ杉さんもそういう生まれついてのポップス、まあ、少年ですから、
はい、
こう降って降りてきた、マリアさんのために降りてきた、まあ生まれそういう環境がどこまでそのアーティストに影響するかっていうことの、はい、まあそのデータなんかないんでしょうけども、まあワニさんは家族中がですねそういう音楽が好きだった、加山雄三さんとかですね、ザ・ピーナッツとかですね、はい、エルビス・プレスリーとかですね、もうその頃の音楽の好きな、まあお兄さんお姉さんがたくさんいて、家族でその頃の音楽を歌ってたっていう一家ですからね。しかも高校生で留学してるでしょ、
はい、
まあ、それがこう蓄積がですね全部なんか声とフェイクに出てるような気がすると言いますか、
はい、
青春っていう言葉がこんなに似合う女性ボーカリストはいないなっていう一人ですね。でこの曲はアレンジは増田武史さん、同じ事務所の編曲家で AKB 関連が多い人だそうですね。で彼女のこの声でこのメロディーで歌われると、黄昏世代の恋もですねこうなるという曲が次ですね。